今日はマタイによる福音書の9章の35節から38節の短い箇所です。このマタイの9章の最後35から38、この短い箇所で何が私たちに今をつけられているのか。過去にイエス様はこういうふうにしましたという単に昔あった事実だけをこう言っているのかということですね。そのためにまず、ここでイエス様の働きが、3つのように分けて言われていますね。まず街道で教えるという要素、それと御国の福音を伝えるということと、それからあらゆる病気や苦しみを癒されたと、この3つのことですね。なんとなく読んでいったらあんまり区別が考えないで終わってしまうと思いますが、教えるということと福音を伝えるということは非常に違うわけですね。教えることならば信仰はなくても教えられるわけです。イエス様復活してないというふうに思う人すらおる、牧師の中でもおる、はるかずっと昔から。我々この無教会の一番最初、戦後間もなくですね、今から60年以上も前に越した時の太田さんが書いている文章を読んだ人もあるかもしれませんが、進学校に行った時にその仲間の進学校の学生、牧師になるはずのものが自分や復活なんか信じてないと、だけどそのテストの時に信じてる、言わなければ合格しないからだということを聞いて驚いてしまったということが書いてあって、それからしばらくしてから本当にそれも信じなくなってやめてしまったとか言うてですね、私ももう50年も前にそれを読んだ時に驚きましたけども、そういうようなことは実際にあるわけですね。それでも教えることはできる。それと別にですね、こうした聖書の中身を教えるという側面ももちろんいるわけです。どうしてかというと、地理、どこにユダヤがあるのか、どんな気候状態なのか、日本と比べて、日本は川がいくらでもある、雨もたくさん降る、草も木もたくさん茂っている状態と同じようなのか、そういうことはこれは必要があるわけです。これは教える必要があるということです。例えばアーメンというどんな意味なのか、ハレルヤってどんな意味なのか、説明がなかったらそのカタカナを何十遍読んだところでわからないわけですね。アーメンって何で言うのかと、初めて私がこういった無教会の集まりに大学4年の6月に参加した時に、お祈りの時にアーメンだとかとても気になったわけです。なんでそんなお祈りをするのにアーメンなんて言う必要があるんだろうかと、余計なことやと思っておったわけですが、説明は全くなかったわけですね。尋ねようと思っても、会館を借りた一室ですから12時までピシリと、そして最後の賛美歌を歌っている時は連絡しとう途中に、はい出てくださいと言っても開けて、いきなり主演の人が言うてくる、いまだにこの覚えていますが、とてもこれは不便だなということ。そして、尋ねようと思ってもみんなそこから部屋が出て、おるとこもないから、さっさと帰っていってエレベーターでさっとか降りてしまうから、取り付く島がないという感じもあったわけですね。そういうふうにこれは教えられないとわからない。アーメンというのはです、これは元ヘブライ語だと、動詞はアーマンだと、それからそれに関連語エメス、エムナー、アーメン、みんな真実ということだ。のことはずっと後になってですね、まあ、ヘブル語を学んで初めて分かったわけです。初めにそういうことを教えてもらったらすぐに分かってたということになりますね。そういうふうなことはやはり教えてもらわなければ分からない。私が本で学んだ、これ本の書いた人から教えてもらったということになるわけですね。そういうことで、いろんな地理とか状況とかそういう言葉の意味、例えばですね、心の貧しい人は幸いであるって最初に読むわけですね。ほとんどの人が聖書を買ったら、ケイズとかいうところ面白くない、 あるいは次にマリアがですね、結婚してない中で生まれた、こんなことは信じられないと。で次は心の貧しい人は幸いだって書いてある。ところが日本語ではですね、これこうした辞書を調べたら分かりますが、心が貧しいっていうのは卑しいとかケチであるとかですね、自分中心であるとか、心が狭いとかですね、お金は物中心だ、そういう人、心が貧しい人だ、だからこんな心の貧しい人になったらダメというふうに教えてこられたはずなんです。日本語としてはそうなんですね。それをそのままですね、私も尋ねられたことがあるわけです。心が貧しいってそういうふうにですね、心は偏狂だとか偏屈だとか変わり者だとかですね、ものつ、そんなんが幸いなんですかって。これは元の言葉がギリシャ語であるですね。で日本語とまるで違うわけですね。そういうことを考えないで日本語のイメージのままでですね、そう思ったんです。それは間違いも出てくるわけです。これは当然のことなんですが、そういうことも教えられないとわからない。けれども、一般の教会でも、教会でもそうですが、一つのこういう福音書あるのに、我々もこれ、もうまたやりだして、いつから今回やりだしたかと。2015年の10月25日です。2015年の10月25日からこのまた始めてるんですね。2015年から2016年、17年と、もう随分年月経ってるけど、これだけ進まないわけです。私が初めて行ったところも、創世記の一つの章、1時間半もかかって、講義してるわけです。だからですね、もうなかなか進まないわけです。あとはそしたら一人で自分で読むということになります。あるいは仲介してやる。でもそれに書いてなければずっとわからないままになりますね。そういうことで、やはり、心が貧しいということは、まるでそういう日本語のようなケチな人とか悪い人って偏狂な人、そんな人ではないということを知らないといけない。これはそもそも言語はプネウマ、霊という言葉なんです。英語訳、外国訳、みんなその霊、スピリットって訳しています。霊において貧しい人、ところが心の清い人っていう、その歌詞は普通のカルディア、心、ハートと語源が同じ言葉なんです。クォレというコル、イタリア語では心、クォレって言いますけれども、そういうことで霊において貧しいとはどういうことなのか、これは自分中心ではない、まさに反対なんですね。自分の力の弱さ、足りなさを深く知っていると、言い換えれば罪を知っていると。そんなふうなことは日本語だけ見つめていってもわからないから、教えられる必要があるということなんで、こういう意味で教えると。ギリシャ語とかきちっとしてたら、それは信仰がそんなになくても教えることはできるわけですね。そういう意味の教えということ。これともう一つ非常に違う、関わってるけど違うのが、福音を伝えるということです。これは使徒たちが福音を伝えた。この最初は、一番最初はエッセンスは何か。イエス・キリストは復活をしたのだと。その証言が福音の出発点だったんですね。使徒言行録を見たらすぐにわかります。聖霊を受けて、そうしてだし、そして新しい力を得て、そうして言い出したのが、キリストは死んだままに置かれない。旧約聖書に書いてある。復活したんだ。我々はその証人だ。勝つということが福音の中心にあったんですよね。それは死という力を克服する。それだったら殺されようが、核戦争が起ころうが、何が起ころうかですね、これ大丈夫ということになる。そういう意味では殺されても、まあ、どっちみち私たちはみんな死ぬわけです。ほっとかれてもそのままでも、それが蘇る力があるんだということなら、あらゆる問題の根本的究極的な解決にもなるということだから、これは確かに良き知らせになるわけですよね。まあ、そういうふうに、それは知識をたくさん知ったからその福音を伝えるようになったのではないわけですですね。大学行ったから福音を述べ伝えた、進学校行ったから福音を述べ伝えるようになるとは違うわけです。関係がないんですね。何にも知らなくても、ペテロさんもそうです。文字すら読めなかったんじゃないかと。漁師だから。 本当にイエス様、神様から聖なる霊を受けて御言葉を受けた、確信が与えられた、それがですね福音を伝えるという力になるわけです。でその後、例えば異端ですね、異端なんかが迫ってきた時には、そこからは知識、聖書のどこにどう言ってる、これどう見た、これは深く正確にする知識が次には必要になってきます。けど根本はあくまでですね、自分に本当の復活の力が与えられた、復活は信じられる、イエス・キリストは神と同じだ、十字架によって人間の根本問題である、心の問題である罪ということは許されたんだと、その実感さえあったらですね、どんな状況でも福音は伝えられるわけです。そういうことをルターもですね、万人祭司という表現でしたわけです。特別な人だけが祭司として牧師として神父として住んではないということだったんですね。ペテロ、ヨハネ、ヤコブたちがその例なわけです。ただの漁師だったということです。イエス様自身もそれを身をもって明かされたです。ですね。30歳になるまで大工さんだったわけですね。特別に神学校で勉強したわけでは何もなかったわけです。当時も学者、大学で学ぶ今はなかったんだけど、昔も学者がおったわけです。聖書の学者、聖書の言葉、神の言葉だからトーラーですね、それの学者、立法学者と訳しておるけれど、その学問をしたはずの人がイエス・キリストを激しく迫害をして殺すことに加担したぐらいです。そこから見てもですね、いくら大学でも今日でも学問を積んだからといって福音を伝える力が出てくるとは関係がないんです、そもそもね、よくそういうことを間違ってしまう人がおるわけですね。で、このところで根本はそういうふうに本当に単純なこと、罪の許しとイエス・キリスト復活もされた、神は復活の力を持ってるんだと、それは根本にあるわけですね。ついでにパウロも学問をした、特別な教育を受けたけれども、その結果はイエス・キリストを迫害して殺すことまでしたというわけですね。キリストを信じる人、それに聖書を見たらすぐに分かることなんです。学問が人を福音を伝えると資格を与えるものではないということ。でも人間はどうしてもですね、目に見える資格というものを重んじてしまう、これもまた人間の罪なわけですよね。目に見えない神は見えないものを見られるわけですが、人間は見えるものを見てしまうと、はい、それで、このところですけれども、今言ったこの、福音を伝えるということはそういう単純なこと、知識をこれは教えるということは、これは正しくやはり自分が学んでいなければ学ぶ必要があるんですね。教えることは難しい、知識とかさまざまな、特に聖書に関しては元の言葉が非常に重要になる、さっき言ったようにですね。だけど証しをすることは誰でもできるわけです。イエス様から自分は死んだような心になってたのによみがえらせる力を与えられた、その証し、それは福音そのものでもあるわけですね。復活の力を持っているイエス様、そして罪が許されたという実感、これも福音なわけです。だから学問がなくても知識がなくても福音は伝えられると、この2つの要素ですね、教えるという要素、福音を伝えるという要素がある、これが元にあって、そしてあらゆる病気も苦しみも癒された。イエス様は実際にそういう力を神と同じだったから持っておられた、その点は私たちはですね、目の前に見えない人がおるからって手を触って癒せようことはほとんど歴史上でも聞いたことはないですね。生まれつき聞こえない人がですね、唾をつけてどうこうとか祈って手を触るとか、まる聞こえるようになれと言ったら聞こえるようになったとほとんど聞いたことはない、けれども霊的なことさ、これここでも目に見えないことを一番大事、霊的に見えない人、霊的に死んでおる、みんなそうだと、エペソの手紙にもあるように、あなた方はかつては死んでいたと書いてあるとですね、霊的にっ たら私たちみんな神の国や神様の愛や支配を見えない。他のことはたくさん見える。例えば顕微鏡がすごくこう発達してですね、かつては決して見えなかったさまざまな細菌が見える。科学が発達して DNA、 そういったこの遺伝の元になるものを詳しく分かる。はるか彼方の宇宙、星の状態、さまざま分かる。けれどもですね、すぐ隣の人の心の中すら全く見えないということです。非常にこれアンバランスですね。でうっかりすると科学が発達したら心の中で見えるようになるかと錯覚をする人もいるけど、そんなことは全く関係ないんです。イエス様の時代考えたらすぐに分かる。ソクラテスやプラトン、非常に霊的な深いものを持っていた人、望遠鏡だとかですね、顕微鏡が一切なかったわけですね。だから現代の我々はるかに深く人間の心を見抜くことができたということです。でイエス様もですね、私たちの心の病、霊的な目が見えないのを癒して神の国のご支配、神様あるいはイエス様が愛のお方であるということを霊の目で見ることができるようにしてくださったということです。そういう意味では確かにイエス・キリストだけはですね、ありとあらゆる種類の病気、苦しみ、悩み、今までですね、長い歴史の中で確かに今までそういう霊的な意味を取れば癒してこられたと、今日もそうです。でここにおられる方々も普通の医者のところに行ったからと、人の心の苦しみや悩みや悲しみや癒されるかということはないはずですね。どっかの大学病院行った、医者に行った、日赤で長い経験がある医者のところに行った、心まで癒された、ほとんど聞いたことはないです。私もそうですね。骨折とかあるいは胃や肺の病気、そうしたこと、心臓もそうですね、そうしたものは医者にかかったら直ちに癒されるということは、それはあった、私も経験があります。けれども心の問題はそのようには癒されないということですね。普通の病気でも医者も間違うこともあって、あるいは薬によってかえって別の病気になってしまう人もたくさんいる。これは私が50年も前に、生化学だったから医学関係もいろんな本を、生理学関係読んだり、勉強の傍らであったものだから、その時から薬の薬害に関して副作用で数十パーセントも新しくですね、医学薬学の発達によって新しい病気が作り出されているということが書いてあったぐらいで驚いたことがあります。それは当然そういうことが起こるわけです。そういうことですから、普通のお医者さんというのは非常に大事で、私もその大きな恩恵を被ってきたことがあります。この人生で最も喜ばしいことの一つは、苦しめられて長らく苦しめられた病気が癒されることである。これも確かな事実なんですね。だけどそこで元気になったからといって、で心の問題は回復して、また新たに次々と予想しなかったことが起こってくるわけです。その点ではこの前にも話したし、近藤さんの息子さんも、元気な人が突然ですね倒れて死んだような状態になってしまう。どんなにしても、意識が声も出せなくなる。そんなことは本人もですね全然予想もしてなかった。周りの人もそういう苦しい状態になった時に、かつて病気を治されたからといって本当に平安がちょっととどまるとは違うわけですよね。それぞれの人が新しい、またそれぞれの人が異なる問題や苦しみを担っていかなきゃならない。本当には他者の包囲様だの苦しみは分からってないですよね。みんなそれぞれ、そのみんなの苦しみをみんな分かってくれるのがイエス・キリストで、そういう意味でありとあらゆる病気の根本を癒してくださるという、今も同じです。これ本当に苦しい特 別な状態にあるほど人には言えないということになるわけですよね。分かってくれないのは当然だと思うからです。私も子供から、まあ、中学高校になる頃だんだんといろんな悩みも出てきたけど、母親に全く話すこともできなかった。父親にも、母親自身が苦しい、病気で多かった、寝てたとこ多かった、そういう人に向かってこんな苦しい悩みがあるとか言うことはできない、初めから言えなかったです。まあ、こういったいわゆる成人になる子供の時からすでに私もですね、本当に苦しい問題はたとえ家族であっても言えない、先生にも言えないという状態を経験してきた。それが信仰を持ったらイエス様だけを言うことができると、そして、またそこから立ち上がることができるという経験をたくさんしてきたことですね。これは皆さんも同じだろうと思います。大難症ね。だからこういうところはですね、ありとあらゆる病気が癒された、そんなことはないだろうと、今誰もそんなことしてないじゃないかと思ったらいけないわけなんです。万事この聖書は神のことは霊的にも読んでいくということ、霊的にもですね。それから次のところでは36節では、群衆が飼い主のいない羊だと、弱り果てて打ちひしがれている状態だと。ここもですね、それぞれのところにたくさん行くわけです。今のように病気の人がおる病院とか療養所だけに行ったんじゃないわけです。いろんなところを行ったら元気な人もどこでもいっぱいおったはずなんです。今でもそうですよね。病院行ったらそれ病気の人ばっかりいっぱいおるわけです。老人の施設行ったらそれも弱ってる人、希望も何もない人いっぱいがね、横になっておると。ずらりっと横になってるのを私もかつて広島に行った時にも、大きな病院追加部屋がみんないっぱいの人が横になって、みんな静かに、まあ、そういう状態未だに忘れられませんが、そういう状態はたくさんあるわけですね。でそこ行けば本当に弱り果ててるけれども、イエス様行ったのはその病院や施設行ったんじゃないんです。いろんなところ行った。ここもですね、霊的に受け取るということがいるわけです。さっきも触れたようにエペソの手紙では、あなた方みんな死んでいたものだった、死んでいた、それがイエス・キリスト様によって復活させていただいて、今や王座に就かされてついておるんだとまで言われているんです。そういう箇所はですね、あんまり書かれてないですね。おそらく一般の人は聖書をちょっとかじったから、ほとんど日本人の学者とか言っても文化人も大概ほとんどちゃんと読んでないです。うっかりするとクリスチャンもですね、こういうところはあんまり読んでないと、いうことで、これはどこに書いてあるかも、だから、これ吉村さんがどっかのとこなんか思い出して言ってるかもしれんけど、正確じゃないかもしれないと思ったらいけないから、エフェソ信徒の手紙をちゃんと開いてですね、確認をしておいてほしいんですね。2章の1節から、これは何度もだから繰り返していったところですが、いつも初めての人が来ても良いようにと思って私も言ってるわけですね。新約聖書の353ページ、353ページ、2章の1節ですね。4節にももう一度書いてあります。ですね、2章の1節とか4節にも重ねて書いてあります。罪のためにも死んでいた、本当に良い純粋なことは全くできないと、本当に無差別的な愛なんか全くできないという、本当の正義のことはできない、勇気もない、そういう意味では霊的に見るとこれは死んでたと、そういう愛の力が生きている状態とすればそれがないという状態、それをですね引き上げて天の王座っていうのは、これは支配する力、王座っていうところ冠、まあいわばですね 本当にまずただ信じるだけで奴隷もこの時は多かったんですけれども、いやあたかも王のようにもうすでに冠をもらってるんだという、非常にこの大きなものが、大きなものが、恵みが与えられたということ、これでは特に目立つ表現ですね。こういう状態だからこそですね、そういう目で見るとみんな弱り果てておるということになる。元気いっぱいの人でも自分中心、自分の地位、名誉、あるいはお金、あるいは競争心、そういうことも霊的には本当に良い部分が弱り果てているから、その自分中心、動物的になる。動物はそうですね、多少押しのけて自分中心じゃない、これが当たり前なんです。動物は罪でも何でもないけれども、人間はそれが大きな罪だということになって、死んだ状態だというわけなんですね。だから打ちひしがれてるということは、これはですね、もちろんスローアウト、スローアウト、投げ捨てる、投げるというふうな意味が 本来なんです。ですから例えばですね、この言葉リプトーっていうんですけど、リプトーってこの言葉はなんとなく投げるような言葉ですが、悪の霊がですね人を投げ倒した、そういうとことかですね、それから服を空にパッと投げ上げたと、それから弱い人をですねつまずかせる、間違った道に引っ張り込むようなものは海の深みに投げ込まれる方がマシだ。その時に投げ込むとか投げ上げるということがリプトであって、これはここでは打ちひしがれていると訳されているわけです。この世の力によってパンと投げ捨てられている状態ですね。本当にあるべき神様と共にある平和な状態からパンと投げ捨てられているような状態、立ち上がれないで、立ち上がれないでですね、それを打ちひしがれているというふうに訳してあるわけなんです。まあ、とてもこういう、まあ、惨めな状態だと、みんなそうなんだというわけ。だから病気の人だけ弱ってるんじゃないわけです。元気に見える人も自分中心に凝り固まってる人は、それも非常に良いものが弱り果ててるからですね。だから私たちの祈りっていうのは単に病気の人だけに終わってはいけないということなんですね。自分中心という大きな心の病にみんなが病気にかかっているということです。それをですねイエス様はそのみんなの状態を深く憐れんでと訳している。これもずっと前にも何度か言った、日本語は深く憐れんでですけれども、ギリシャ語の言語はスプランクニューズマイ、スプランクンって内臓を表す言葉ですね。深く憐れんでと訳してありますが、で、このスプランクノンというこの部分は、プランクノンというのはですね、この部分は内臓、腎臓や肝臓、内臓を表す言葉なもんですから、深く憐れんで、ある人が訳したものでは腸が引きちぎられるような痛みを感じてと、ちょっとそれはオーバーみたいに感じられますが、腸がですね、腸が引きちぎられるような、そんな苦しみ、痛みというまで訳したぐらいですね。まあ、それはここは個人的な感情が入っている訳だと思います。内臓、体全体で感じる痛み、共感ということだった。まあ、こういうふうにですね、非常に深く単に哀れんだということはね、こういった別の体全体、内臓の痛みを感じるぐらい、これ私たちが誰かが非常に苦しみ、痛い目に遭っている知ってもですね、本当に物も食べられないぐらい苦しむぐらいにですね、共感を持って祈り続けることは、これ本当に難しいことです。 誰かが今弱ってますと聞いてもちょっと忘れてしまうか、まあちょっと祈ろうかと、もずっと忘れてると、そんな状態で、まあ、それぞれにですね、私たちのそれは弱さ罪があるから、そういう状態でしかないわけですね。だけどイエス様はそれ体全体で様々な人に対して、みんなの人に対して絶えずそのように思う、これは神様と同じだからというわけです。そういう憐れみを受け取った、何らかの形で受け取ったら、このような集まりにも参加をし始めるようになって、そしてまた周囲の人にもその証を少しなりともしたいという気持ちになっていくというわけです。それが2000年ずっと歴史の中でも続いてきたわけですね。でそこでですね、そんな現状だからこそ、そこからの立ち上がること、それが福音を知らせることだから、だからそのためにみんながそうだ弱ってるんだと、だからこそですね、福音を必要な人は至るところでおるんだと、だから働く、そのために、福音のため、神の国のために働く人、少しでも心も使い、お金なりエネルギーなり、あるいは時間なり、何か少しでもいいから使おうとする、そういう働きってイエス様の時代から少ないと。だからそういう霊的な、さまざまな収穫、そうしたら少しでも伝わるようにと、そのために働き手を送ってくださるようにと主に願いなさいと、まあ、こういうことも主が生きなさいと言われないと、あ、他の人を見て、あ、自分もしようかなんて、そんなことはできないんです。遊びとかだったらですね、あの人面白そうに、なんとか、あ、前にちょっと前にありましたね、ポケモンなんだとかいう、とても不思議な現象ですね。ああいうものを言って、大の大人が電車に乗ってまで行ってですね、どうしてそんな風なことに必死になるのか、とっても不可解ですが、そういうことのためにエネルギーなり金なり時間なり使う人いくらでもおるんだけれども、あるいは仕事のため、給料のため、あるいは名誉のため、福音のために少しなりとも時間なりエネルギーなり、これは誰かのために祈ることも福音のために働くことなんですよね。こういう場所に来てもなんとはなく隣の人なんかちょっとどうだったどうぞ、うっかりするとおしゃべりをしてしまったりすることもありますが、ここに来ている人たちのために一人一人を思って祈るということ、これも神の国のために働くことで、そういうところから何らかの収穫、その人自身にも収穫はある、祈ってもらった人も霊的なものが与える、そういうことですね。この働きているというのは伝道者、即伝道者、あ、伝道者ができますよ、だそんなふうに簡単に思ってはいけないということ、何か自分と関係がないようにですね、みんながそういう意味では福音を受け取ったら、何らかの形でそれを知らない人が圧倒的に多いんだから、何らかの形で、私も多くの方々から祈られ、また、協力費も使ってくださいと託されている身ですけれども、私ができることほんのわずかでしかない、大海の海の一滴のようなものです。たちまちですね、例えばこの中本さん、熊井さん、中尾陽子さんや高橋さんおりますけど、その人の親族やら近隣におる人たちのためにどんな人がおるかすらはっきりわからないわけです。そのそれぞれの人たちの近くにおる人、親族におる人たちのことを祈るってのは、みんながそれはしなければわからないわけですね。そういうふうにですね、何らかの仕事をしたら、あの仕事を出会う人のためにそれぞれの人が祈ると、ちょっとでも神の国福音が伝わるようにと、あるいはそのためにこう印刷物を作ってるわけですね。自分が伝えなければこれどうですかと、よかったら読んでくださいと、渡すだけなんですね。そうしたことも本当に祈ってしたら神様がまた働いてくださると、だから収穫のために働き手を送ってくださる、信じる人を送ってくださるようにということにもなるんですね。そういうふうにこのところは現代も生きてですね、働いている言葉です。最後にちょっと付け加えていますが、御国の福音ということは一体何なのかということで、これはイエス様が生きておられた時、それから十字架で処刑されて蘇られた時とは内容が若干違ってきておるんですね。 生きておられた時には十字架の、私十字架の信じなさいのことは言われない。今生きておるんだから、生きておられる時にイエス様がですよ、復活したのだ信じなさいなんて、そんなこと言うはずがないですよね。十字架の福音と復活の福音はイエス様が十字架で死なれて復活した後の福音になったわけですが、イエス様が生きておられる時はその二つがなしいる神と同じ、神のことを言う表現ですね、神様と同じお方ですと信じることで救われる。それはそれまでずっと神と言うと非常に遠い存在だったけれども、すぐ近くに来て私たちの心の中にも来てくださる、二人三人おるとこでもすぐに来てくださる、そのことも福音なわけです。そして祈りも聞いてくださると信じる。イエス様を信じたら悪の力にも負けないようになる。イエス様に方向転換をしなさい、悔い改めを、方向転換しなさい、そして御国の福音を信じると、神の国は近づいたと、神様のご支配、イエス様のご支配もそこにあるんだと言います。そういうことを信じることがイエス様を生きている間、これは福音だったわけですよね。でそれから死んだとはさらに参った、それはもちろんあるんです、その後も今も私たちも十字架で死んでくださった私たちの罪ね、それを信じるだけで救われる。イエス様は復活をされた、私たちも信じるだけで復活するんだと、それは大きな福音になったわけですよね。そしてイエス様がまでずっと前は、これも福音に満ちている。聖書そのものが福音に満ちているわけです。最初から。真っ暗闇、大空も何も、真っ暗闇と混乱、虚しい。すべてが虚しい。その中に神が、光あれという、一言言ったら本当に光があったということ。これも絶大な良い知らせなわけです。福音というのは中国語。何回も言ってるようですね、中国で訳されたことです。これはそのまま言えばユーアンゲリオン、ユーは良いという意味、アンゲリオンは知らせです、良き知らせだから英語ではグッドニュースなんですね、良き知らせということなんです。で中国で福という字、福という字が、良い、幸い、良いという、幸いとか良いという意味になりますので、それの音は訪れ、知らせという意味なんです。福音、この音っていうのが知らせという意味、訪れ、音信と言いますよね、幸いな、良い知らせという意味、中国語でも。この世界には毎日、最近では悪い知らせのようなことばかり大々的に報道して、アメリカのあのですね、乱暴などんどんどんどん勝手にやっていこうとするような人と、日本はすぐに支持しますと言ってですよ、ああいうふうな武力でもってやるとなれば、本当に暴発した時にまず日本が抗議もされるという、原発なんかが一番の代表を受ける、もうそんなことは絶対しないということでですね、武力によって解決はしないということで、そのために無数何千万という人が死んだり殺されたり、原爆もあったり、だから憲法9条を立てたわけですよね。それを今の首相なんか自民党なんか壊そう壊そうとしているというところがあります。こうしたことは政治だから、社会だから、福音と関係ないということはないですね。よく知らせ、本当によく知らせということは愛と真実からイエス様が言われたことだから、そして剣を取る者は剣によって滅びると、武力による解決を全面的にはっきりとこう否定されたイエス様のことを信じるならばですね、そういう問題もこれはいけないということを私たちは絶えず必要な時には言う必要があるわけです。はい、まあ、こういうことで創世記の最初から良い知らせというものがたくさんあるということですね。もうこれは聖書を取っていったら本当に良い知らせ、例えば7、悪い裁きのことが書いてある。これ一体なんで良い知らせがあるのかと、 こういうことは新約になってですね、さっきのエペソにもあるように悪の霊的な力が滅ぼされるということの、いわば予言的なことになっているわけです。ですからそれを読んでもですね、最終的には悪の力が滅ぼされるんだという、そういう良い知らせの、いわば予言ということとして受け取ることができるわけなんですね。私たちはただ立ち返る、その罪を犯して悪いことをしてしまっても、イエス様に向かって立ち返る、十字架に向かって立ち返る、会う、それだけでもう裁かれないものになると。だから裁かれたという記事を見るたびにも、私たちはそのために身を起こせば、それが同じようにですね、裁かれないという、見上げるだけでそういう裁きはないんだという良い知らせとして変えられて私たちに戻ってくる。すべてのことは、死を愛する者、信じる者は、すべてのことは良きに変えられると、この聖書の記述一つ一つが受け取り方によってですね、みんな良い知らせということになってくるわけですね。それぐらい他の本ではそんな最終的に良い知らせは全く言われていないということであるにもかかわらず、聖書はそれでも満ち満ちているということなんですね。そのことを私たちも深く受け取って、絶えずこれからも学び、また聖霊様からも直接教えてもらいたい、そしてまた可能なことをですね、少しなりとも福音を伝えるということを、祈りの中でも実際に何らかのことをして伝えると、そういったことをこの短い箇所から私たちも受け取りたいと願うわけです。はい、以上です。